限界なだに立つ虹。
リスナーの皆さん、
こんにち
は。2月2日火曜日の限界なだに立つ虹、丸くめのお母さんことキミアスンです。
ソウルナリスことキマーソンです。この頃のソウルは暖かくなったり寒くなったり、まさに三寒四温の陽気です。
昨日まで暖かかったのに、今朝の気温はマイナス 8.2 度まで下がりました。
はい、明日が立春ということなんですけれども、もうそうなるとやっぱり旧暦のお正月が過ぎたあたりから平均気温少しずつ上がっていくのじゃないかなっていうふうには思いますね。とにかくなんか今日寒いし、なんか木曜日もまた寒くなるっていうことでしたよね。
ああ、そうなんですか。
うん。はい。さて、まあ新型コロナウイルス、韓国でまだまだ油断できない、まあ、状況にあるんですけれども、なんか集団感染多いですよね。
うん、相変わらずね。
で、あと、知人からの感染だとか、家族間の感染も出ています。
家族間の感染って多いみたいね。
そうなんですよね。うん、そこで、韓国政府はこれまで取ってきた感染対策を旧正月の連休が終わるまで維持することにしました。
はい。
で、この、これまで取ってきた感染防止措置っていうのは、一番、まあ、中心となっているのは、5人未満の私的な会合の禁止。ですよね。
そうなんですよね。うん、
で、これは住所が同じで、一緒に住んでいる家族なら5人以上でも集まっていても良いけれど、住所が違うところに住んでいる人なら、家族であっても5人以上で集まることはできないというものです。
はい。
うん。で、これが旧正月の連休が終わるまで維持される。
はい。
うん。で、そうなると、旧正月であっても、他の地域に住んでいる親や親戚を訪問するっていうのは、できなくなるんですよね。
うん、私インターネットのタイトルで一番、うん、あそうだと思ったのが、チョンガチプとダメだって。チョンガチプっていうのは要するに宗家だから、
そうたくさん集まりますよね。
そう、それこそご先祖さんが同じ親戚一同20人ぐらいザラに集まるようなうちだから、
ものすごくね、集まるうちはものすごく、
安藤とかそういうところにあるじゃないですか。
はい。
だからそういうとこもダメだってことは
ダメですよ
ね。え、
うん、
どうするんだろうって感じですよね。
本当に近い、なんていうの、
うん、
うん、まあ、4人ぐらいで、
だから一家家族しかね
ダメなんですよね。うん、はい、そういうことなんです。ただ、まあ、旧正月の家族の集まりを事実上禁止してるわけじゃないですか。要するにね、
そうで、ほら、うん、あの著作の時に懲りたんですよね、うん、あのあと増えたから。
そうだったんですよね。
著作の時にあの家族同士の感染がずっとその後増えたもんだから2週間後に、
うん、あの時はこういう措置ではなかったんですよね。うんうん、ただちょっとあの地域間の移動は自粛してほしいっていう。そうなんですよね。だから、まあ、強力な厳しい措置を取ってはいるんですけども、現実として家族の集まりをいちいち取り締まることは不可能じゃないですか。
うん、そう
ね、
うん、
うん、だからこの措置の実効性を疑問視する声も実は出てるんですけれども、
だから例えばソウルから田舎の実家に帰省するのはダメって言っても、同じ田舎に住んでいる家族同士はやっぱり集まっちゃいますもんね。
そうですよね。
うん、
うん
う
ん、
それが今回は5人以上はもう全然ダメってことですよね。
うん、
はい。
で、なんか罰金もあるんでしたよね。10万ウォンとか言ってたような気がした。見つかったら。
見つかったら。でも10万だったらみんな払っても、うん、集まると思うよ。
やっぱりそう思った。私も実は、
思ったでしょ、
10万ぐらいだったら、行く人多いんじゃないかなって思ったんですけども。まあとにかく。で、貿易当局は、この、そういった措置は、取り締まりというより、まあコロナに対する警戒心を高めようという命が大きいと。とにかく、それで、そのいうふうに貿易当局が呼びかけている、その背景としては、やっぱり旧正月の連休後、2月の中旬頃にはワクチンなんか韓国に届く予定なんですよね。今ねニュースで盛んに報道されてるんですけれども、うん、はい、およそ6万人分のワクチンがその頃には韓国に届くんじゃないかというふうに言われています。
はい、
ですからその旧正月の連休が終わって感染者が急増するようなことになれば、うん、その医療現場の負担がものすごく大きくなるわけですよね。さらに大きくなるということ、
はいはいはいはい、
そういうことも考慮されたというのがあるのと、
うん、
で、あと韓国は3月から新学期が始まりますよね。
はい、
うん、だから予定通り今のところは新学期始まる予定なんですよ。
うん
うん、ですから新学期を遅らせないためにも何としても感染の広がりを食い止めたいというふうに政府が考えているということです。
なるほど。
うん、だからいろんなちょっと事情があるんですけれども、まあ今年は 私もまた旧正月も釜山には行かないんですけれども、行けないんですけれども、どれだけ皆さん守ってくれるか、また、そうですね、実効性はあるのかっていうのもちょっと疑問ではあります。正直言ってね。はい、
うん、
はい、今日の1曲目をお送りします。チャン・ボンジュンで、ノレーバン映像、カラオケで。나는 사랑이 어떻게 이루어지는지はい、今日の1曲目お送りしました。チャン・ボンジュンで노래방에서カラオケででした。はい、ね、カラオケもね、韓国でいろんな規制がね、
うん、
うん、されていて、だいぶね、人も減ったということなんですけども、で、マスクつけてなんか歌ってるんですよね、皆さんね。
ああ、なるほどね。
個室だから、そこはね、うんうん、うん、そんなような感じで。本当だったらお正月とかね、皆さん家族で集まって、うちも前はたまに行ってたんですけれども、のれ番ね、
はい、
うん、カラオケに行ってたりしたんですけれどもね。はい。それでは今日最初のお便り、ご紹介します。
はい、深川浩二さんからいただきました。
はい、
日本ご飯の皆様、丸くめのお母さん、ソウルのアリスさん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
本年も韓国と日本が良い年になりますようにお祈り申し上げます。
はい、
さて、韓国のドラマについての質問です。日本では70年代に西郷輝彦さんが主演のドラマ、ドテライ男というドラマがありました。
いや、ドテライやつですね。
あ、ごめんなさい。うんうん、ドテライやつというドラマがありました。うん、
はい、
この話はある関西地方の話で、でっちの主人公が番頭さんのいじめに耐えながら頂点に上がり成功していくという物語ですが、韓国にもこのようなドラマはありますか？最後になりましたが、日本ご飯の皆様にとって素晴らしい年になりますようお祈り申し上げます。
はい、ありがとうございます。そのドテライ男って書いてドテライやつっていう風に読ませるんですよね。ご存知ですか、このドラマ。70年代っていうことですけど、
あの名前は聞いたことあるんですけど、
はい、
あんまり記憶ないですね。見たことないと思います、多分私は。はい、
これやっぱりネットでちょっと、うん、検索してみたんですけれども、1973年から1977年まで放送された大ヒットドラマなんだそうです。
うーん、
うん、で、故郷の福井から大阪に出てきた主人公が、大阪の機械工具問屋にでっち奉公に入る。で、主人や番頭からいじめられながらも、飽きんどとして成長。戦争時代を経て、戦後は自分のお店を持ち、大成していく物語なんだそうです。
サクセスストーリーなんですよね。
そうなんですよね。
うん、
で、見たら、うん、私、西郷輝彦さんはもちろん、知ってるんですけれども、ものすごく若くてかっこよくてびっくりしました、写真が。
そうでしょうね。
その当時やっぱりね、うん、70年代そうかと思ったんですけれども、
私70年代、多分70年代のサクセスドラマだと思うんですけど、
はい、
細腕繁盛期っていうのがあって、これは旅館があれなんですけど、
はい、
お嫁さん、
おかみさんですか、
うん、細腕繁盛期でおかみさんが、
はい、
しおもにお姑さんにいじめられながら、こう、旅館を盛り立てていくっていうドラマで、これも大繁盛、大ヒットしたドラマで、これを私覚えてるんですけどね、サクセスストーリーでは。
その当時は、うん、そういう素材も日本のドラマで多かったんですよね。
そりゃそうでしょ、うん、おしんだってそんなもんじゃないですか。
おしんすごい思い出しました、私。うんうん、あ、おしんもそうだよねっていう感じでね。韓国は、サクセスストーリーっていうのは今でもいくらでもあるんじゃないかと思うんですよ、韓ドラでは。
大好きですよね、
うんうん、基本的にね、
うんうん、
基本的にその主人公のサクセスストーリーである場合は非常に多いと思います、
うん、
で、最近だったらほら、イテオンクラスもサクセスストーリーじゃないですかね。様々な、そう、苦難を乗り越えていくじゃないですか。
はいはいはい。
うん、だから、そんな感じで多いですよね。で、あと日本で有名なチャングムの誓いなんかも結局ね、サクセスストーリーの一つじゃないかな。
あ、そうですね。
うん、と思います。うんうん、
はい。
はい。で、韓国、でにもこのようなドラマはありますかというご質問いただいて、私真っ先に、思い出したのは、ジャイアントというドラマでした。
ジャイアント、
はい
はい、
ご存知ですか。
はい、この原稿読んで、ああ、あれかと思いました。
そうですね、うん、SBS で2010年に放送されたドラマなんですけれども、これは1970年代から80年代の経済開発期に建設業で成功していく男性を描きました。
これまさにヒョンデ建設、現代建設があ
れモデルでしょ。 そのイ・ミョンバク氏がモデルじゃないかっていう、はい、というふうには言われてたんですけれども、うん、まあ、あんまりそれとは関係なく、私はなかなか見応えがあって、
うん、
すごい骨太のそのストーリーだったんですけれども、
ね、う
ん、はい、まあ、私にしては珍しく すごい長丁場のドラマに見入ってしまったということで、これ全60話。
はい。
うん。やっぱりこういう、なんていうのかな、歴史をちょっと、なんていうの、その当時の歴史みたいなのを盛り込んだドラマは、どうしてもこうやって長くなりますよね。
うん、そうですね。
うん。で、もう少し軽いものだったら、そうですね、製パンをキムタックとかもね、思い出しました。あ、
はいはいはい。ね、KBS でしたね、
うん、
これはね。
そう、これは全30話と、そんなに、はい、まあそこまで長くはないんですけども
。でもこの前は、この場合はパン屋さんですからね、それよりはやっぱりジャイアンツの方がね、
うん、
強いじゃないですかね。
ものすごい強いですよね。うん。うん、でもやっぱり同じサクセスストーリーでも韓国と日本のちょっと違うっていうの、韓国の方がちょっとドロドロしてるんじゃないかなっていう感じはしましたね。いろんな要素を取り入れて。
まあね。
うん。なんか出生の秘密とかもあるじゃないですか。
う
ん、
必ず出てくるからね。
そういう感じ。
未だにね。
うん、未だに出てくるしね。
はいはい。
うん。だからもうちょっとなんつうのかな。いろんな試練が形になってくるっていうかね、
うん、でも日本も試練はね、この細田繁昌家のいじめられ具合はね、韓国のドラマに負けないぐらいでしたよ。
あ、そう、
幼い頃に見たドラマですけど覚えてるぐらいから。
そうですよね、うん、はい。
いっちゃなよ
ドットコリア、火曜日のいっちゃなよドットコリア、あじゅんまの井戸端会議の時間です。
あじゅんまの井戸端会議は、あじゅんまのレーダーに引っかかった話題をあじゅんまの目線で掘り下げ、あじゅんまとしての考えを皆さんと分かち合っていく時間です。
はい、今日は韓国のガールズグループのブラックピンクが初めてオンラインコンサートを開催したという話題をお届けしたいと思います。
初めてなんだ、
オンラインコンサート。
なんか今までもやってたのかなって気はしたんですけど。
そうなんですよ。なんでかというと、オンラインコンサートの話題はたまにね、
うん、
うん、以前にこの番組の中でもいろいろやってました。で、それは BTS だとか、
うん、
スーパー M だとかのね、そういう、はい、お話をしてたので、
うん、
まさにブラックピンクはそれに比べるとちょっと一足遅れた感もあるんですけども、
あ、はい、
まあ、それだけにも待っていた不安も多かったせいか、もう熱烈な反響がありました。
はい、
うん、でこのコンサートいつ行われたのかというと、1月31日の午後2時から90分間行われたということなんですけれども。
あ、昼間なんですね。
そうですね、
うん、
これ生で行われました。
はい、はい、
でおなじみのヒット曲だけでなく、メンバーのソロ曲が公開されたことでも大きな話題を呼びました。
はい、
はい、でこのブラックピンクのオンラインコンサートっていうのは、どうして私が取り上げる気になったかというふうに、はい、かと言いますと、で、以前行われたそういった BTS だとか、スーパー M だとかの、そういったいろいろなオンラインコンサートとはちょっと違っていたからなんですよね。
あ、はい。
うん。で、これ、一番大きなのが YouTube をベースにしてたっていうことです。YouTube が有料発信をしました。
じゃあ私たちは YouTube にお金を払してみんな見たってことですか？
そうなんですよ。その、YouTube はこれまで放送局など多様なチャンネルで公開されるコンサートの画像をこう一緒に流すってことはあったんですよ。
あ、はい、
うん、で、ここでもやってますし、 YouTube でも見ることができますみたいな感じではよくやってたんですよね、
うんうん
うん、でもこのブラックピンクのオンラインコンサートの場合は、 YouTube が独占契約を行って有料で発信したんです、
はい、
うん、で料金なんですけれども、これ生中継と再中継を見られるのが基本ということで、この基本が36,000ウォン、
あ、結構高いね、今までのに比べるとね。
そうでしたっけね、
うん
うん、あ と,、もうちょっと高いお金、
はい、
48,000ウォンを払えば、その基本プラスビハインドコンテンツを見ることができるということです。で、ちなみに今回のこのブラックピンクオンラインコンサートを生中継で見たのは世界で28万人。
すごい多いですね、う
ん、ただ YouTube は中国では見れないんですよ。
あ、はいはいはい、
うん、だから中国を除いて28万人ということ
になります。中国が入ったらもっとね上がっただろうにね、
そうなんですよね、うん、でちなみに去年6月に BTS が行った初めてのオンラインの有料コンサートは75万人が視聴しています。
あ、すごいですね、
うん、ただこれは中国も見れたんですよ。
あ、なるほど、
うんうん、そういうことです。うん、だから YouTube はちょっとそういうハンディはあるんですよね、中国が見れないっていうね、
うんうん、はいはい、
でその他にも他のオンラインコンサートとちょっと違う点があって、例えば他のオンラインコンサートはこの時間にも ご説明したんですけれども、いろんな、なんていうのかな、先端技術が駆使されている場合が多かったんですよね。
うん、
すごく見物が、まあ、豊富な、
はいはい、
うん。そういったものが多かったんですけれども、このブラックピンクのオンラインコンサートの場合は、徹底してちょっとアナログ思考だったということです。
例えば、どんなふうなんですか、
うん、うん。例えば、オフラインで行われるコンサートツアーの場合は、大規模なセットだとか舞台装置を持ってこう移動するわけにはいかないじゃないですか。そう頻繁にツアーみたいなのになると、はい。だからあんまりそういう大規模なセットだとか舞台装置を使うのは効率的ではないんですよね。
うん、
オフラインのコンサートでは。
はい、
それなのでデジタルの力に依存することになるわけです。
はい、
うん、ですが、今回の場合は見る人はデジタル環境なんですけれども、演出する側としては別にそれで装備減らしたりする必要は全くないわけですよね。だからできるだけアナログ方式で非常に大掛かりなものすごいセットを作ったって、要するにそういう意味です。
あ、はい、
うん、で、そういうふうになってるんですけれども、メインになったセットは3つで、それらが曲の雰囲気に合わせて10種類の舞台に様変わりするという仕掛けだったんだそうです。
へ
え、うん。で、あと、これもちょっと珍しかったんですけれども、ワールドツアーで一緒だったバンドがライブで伴奏を行ったということなんですよ。
あ、はいはい。
うん、で、オフラインのコンサートはバンドが来る場合ももう多いんですけれども、うん、オンラインのコンサートで本当にバンドが生で演奏してそれで歌うっていう場合はあんまりなかったです。
あ、
うん、こういうアイドルのコンサートではね。
なるほどね、
うん、だからそれもちょっと特殊な点だったなというふうに思います。うん、あとオンラインのコンサートになると、なんか背景の大型モニターの分割画面があって、そこになんかほら世界中のファンの様子が、うん、姿が映し出されるっていう、うん、
よくあるよね、
キャーってやってるのがありますよね、
うんうん、
そうそうそうそう。で、まあ、無観客イベントではおなじみなんですけれども、それもなかったです。
なんでなかったんだろう。
そうですね。メンバーたちが、曲の合間合間に、韓国語だとか英語でトークはしたんですけれども、
はい、
まあ、それでコミュニケーションをね、強調するというよりは、舞台裏のシーンだとか、事前収録したメンバーのインタビューを見せたりと、まあ、ドキュメンタリーのような進行だったんじゃないかっていうふうに、言われています。うん。そういうことだったんですよね。
なんかちょっと変わった演出をなさったということなんですね、うん、
でもそれはそれでね、すごく見応えがあったと思うんですよ。
あ、はい、
うん。で、ブラックピンクのコンサートは去年初めに日本でのドームツアーがあったんですよ。
あ、はいはい。
で、それ以来1年ぶりということで、まあ、オンラインではありますけれどもね、今回はね、うん。で、本当は今回のオンラインコンサートは去年12月に行う予定だったんですけれども、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で1月末に延期されて、で、そのまま今回実現の運びとなったということです。
オンラインコンサートでも延期されちゃったの？
うん。それでやっぱり、スタッフの人とかが集まるからということらしいですね。
なるほどね。
やっぱり大勢の人が集まって作るじゃないですか、うんうん、こういう舞台とか、
はいはい、
こういう場をね、
うん
うん、それで延期になったということで、はあ、オンラインコンサートもそんな簡単じゃないんだなっていうふうに思いました。何でもじゃあオンラインで発信すれば、ね、
うん、
作ってい
いのかなと思ってたん
だけど、ね、うん、だからこれもやっぱりちょっとそういう貿易、ね、関係に気をつけながらやらなくちゃいけないんだなということで、やっぱり簡単なものじゃないんだなと思いました。それだけにそのブラックピンクのメンバーたちもすごく喜びの声を発していましたよね。
ああ、そうなんだ、うん、
だっていつも舞台に立てるかコンサートができるかっていうのは分からないので、
分かんない
もんね。まあ、1年ぶりのコンサートということで、うん、非常に喜んでましたよね、
うん、はい、
はい、今日の2曲目をお送りします。ブラックピンクの曲の中からお送りします。ラブシックガールズ。はい、今日の2曲目お送りしました。ブラックピンクでラブシックガールズでした。それでは後半の歌いりご紹介します。愛媛県今治市にお住まいの田久保健一さんからいただきました。受信報告書をいただいたんですけれども、セイボンマニバズセヨー、2021年度チャレブタカミダっていうふうに韓国語で、
はい、こちらこそよろしくお願いします、
はい、書いてあります。今回紹介する写真は日本における民間航空界のフラッグシップである日本航空が行っている粋なサービスを紹介する写真です。そのサービスとは黄色いコンテナです。
コンテナ、
うん、
荷物入れるコンテナですか。
そうですね、
うん
うん、実は この黄色いコンテナ、日本航空が日本国内で使用しているおよそ7000個の貨物用コンテナの中でたった一つしか存在しないそうです。見ると幸運をもたらすと言われる都市伝説で有名な新幹線の点検用車両ドクターイエローをヒントに、めったに出会えないレア感を楽しんでもらおうと日本航空のグループ社員が発案したんだそうです。そっか。日本の国内線のボーイング767、777といった中型大型の旅客便に乗せられ、日本全国の空を飛び回っています。見かけるかどうかはまさに運次第です。日本側の皆さん、日本に来られた際、日本の空港で見かけるチャンスがあるかもしれません。ところで韓国の航空会社の貨物用コンテナには日本航空のような種子で黄色に塗装された貨物用コンテナを使用している航空会社はありますか？また韓国の航空会社で行われている乗客へのサービスの中で乗客に好評な粋なサービスがありましたら教えてくださいということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、で黄色いコンテナっていうのはどうですか？
だ
い
た
い
私飛行機に乗るときにコンテナなんて見ないよ。
これは見えるんですか？見えるもんなんですか、乗客に？
ああ、これほんとほら、時間がまだ、ね、待機時間でこう、ビルとか飲んだから下見てると、こう、
あ、ビールね。
はい。羽田でビルとか飲んで待ってると、こう、運んできて、こう、飛行機に詰めてるところから見れるし、あと飛行機から降ろして持っていくところも見れるけど、割ったかったしてるのは見れるけど、黄色いの。
行ったり来たりするのは見えるけど。
黄色のコンテナなんて見たことないし、あんまり関心持たないよね。
韓国はどうなんでしょうね。
韓国はだいたいそうやって、あんまり見れるような状況にないよね。日本って飛行場、空港に行って遊ぼうみたいなのって結構あるじゃないですか。
まあ、インチョン空港もそういうことを、はい、そう打ち出してはいるんですけれども。
でもあそこ行って一日中待って飛行機で写真撮ってる人とかって韓国あんまりいないじゃないですか。
日本はそれにそう、ものすごくなんていうのかな、そういうビールとか飲むところで、外がよく見えるようになってますよね。
最初からできてるし、展望台に行って写真撮ってる人もいっぱいいるから、きっと皆さんそれを見に来てる人もいっぱいいるんだと思うんですよ。でも、韓国の場合そういうのないもんね、認識的に。
まあ、飲むところとかはもちろんあるんですけれども、そんなに外を見ながら展望台があったりとか、そういう感じではないですよね。
多分外が、インチョンの場合も外が見れる食堂っていうのは中に入らないと見れないんじゃないのかな。一般の人がそこまで行って見れるのはあんまりないんじゃないかな。
まあね、ちょっとそういう違いがあるので、コンテナがって言われてもちょっと正直言ってよくわからないっていう、
わかんないよね、
のが正直な、はい、その状況です。
あ、ただその新幹線の黄色のね、あれはね、
ドクターイエロー、
ドクターイエローは私も聞いたことがあって、
はい、
見てみたいなと思いますけど、これもねめったに見られないんでしょうね。
だから都市伝説って
ね、本当にね、東京駅に一日中いたって見れないんだろうし。
だから皆さんそうやってマニアの方々はそんな風に待機してるん
です。お好きですよね。
だからそういう面がちょっと韓国とはちょっと違う。
違うと思います。
違うのかなっていう、そういう背景があるんじゃないかと。
はい、
思います。で、ご質問いただいたのは、その航空会社で行われている乗客へのサービスの中で、まあ、好評なサービスがあったらということだったんですけれども、そうですね。今はほら、コロナで、飛行機のサービスっていうのはどんどんなくなってますからね。
だいたい飛行機乗れない状態ですからね。
乗れない。そうですよね。で、国内線だけっていうことなんですけれども、そうですね。そんな中でも、ちょっと、こういうサービス始まるんだっていうものがあったので、
はい、
お話ししたいと思います。で、特にコロナ以前もそうだったんですけれども、こういう乗客のためのサービスっていうのは、LCC が多かったんですよね。
そうそう。スチュワーデスさんというか、アテンデンの皆さんが、
はい。
期日マジックをしてくださるとか、なんかよくありましたよね。
似顔絵
を描いてくれるとか。
そうなんですよ。そういうサービスが LCC では結構行われてました。ただ今はもう、そういうことができなくなっているというのがあります。ただですね、その LCC の中でも T-Way 航空というところがあります。T-Way 航空では、ペットと一緒の乗客のためのサービスを来月1日から行うんだそうです。
あ、新しく始めるんですか？
始めるんですよ。びっくりしました。で、去年、T-Way 航空の国内線で、ペットが乗った件数というのは1万747件もあったんですって。
この場合のペットって貨物室じゃなくて、隣の座席？
乗客に乗せ、 乗客っていうんですかね、それ一緒に乗る。
ああ、はいはいはい。うん、
で、その前の年、2019年は6700件余りだったということなので、はい、まあ、58% が増加しているということで、ペットと一緒の乗客のための差別化されたサービスを行うことにしたんだそうです。
で、ペットとやはりこうゲージの中に入ってるんですよね。そうじゃないの？抱っこしてんの？
中に入ってるんじゃないですか。だって飛行機に乗るときはその中に乗せなくちゃいけないんですよ。そう。だからそういうことはあるんですけど、でもやっぱり貨物とかじゃなくて一緒に乗っかってるっていう、
はい、
うん、
あ、はい、
うん、でも多いんですね。去年も国内線でそんなに乗ってたんだっていうふうに思いました。
足元に置くんですかね、それとも隣の座席に置くんですかね。そしたら 2席取らなきゃなんないじゃないですか。
そうですよね、うん、多分隣に乗せるんじゃないですか、ゲージだもんだって。
うん、だからそれで2席分を買うっていうことだから、
そう、 だからそういう乗客にもっとサービスをしたいということなんでしょうね。
なるほどなるほど、うん、はい。
で、韓国の航空会社ではもちろん初めて、
はい
はい、のサービスになります。で、どういうことがサービスされるかということなんですけれども、うん、まずサービス開始を記念して、なんかペット向けのトラベルキット、トラベルキットのメーカーの製品をオンラインで購入する際に使える 20% の割引券ももらえる。
こんなも別にいらないだろうな、
うんうん、でも分かんないですよ、飼ってるんだったら欲しいって思うかもしれないです。
そうかな、
うん、はい。それとあとペットと一緒に乗るたびに1回1つスタンプが押されるんですって、
はい、
うん、でスタンプが2つになったら、つまり2回ペットと一緒に乗ったら、うん、TWAY 航空のペット用の乗務員スカーフがもらえるんだそうです。別に作るみたいですね。
あ、人間がするんじゃなくてペット用なのね。
人間がしてる、その乗務員がしてるのと同じものを、うんうん、そのペット用にこう小さく作ったものをもらえるんだそうです。でスタンプ6つ、
うん、
6つならペット用の乗務員のこの制服、ユニフォームを提供するんだ、もらえるの。
これってさ、ね、犬用だよね。猫ってさ、そういうの着るの嫌がるんだもん。
やっぱり犬ちゃんの方が多いのかな。
でも犬だってさ、中型犬、大型犬、小型犬っていっぱいあるんだよ。
それぐらいは選べるんじゃないかな。
だな、
うん、でも私はなかなか面白いなと思ったんですよ。で、こういう乗務員のユニフォームって結構季節ごとに変わったりするじゃないですか。はいはいはいはい、そういうのもちゃんと反映させて、提供する予定だということなんですね。
でもさ、こんなにペットと一緒に乗って、ペットのいる人はね、いいサービスだと思うけど、うん、ペットがいないのに、ペットのいる人間のそばに乗らなきゃなんない人って嫌だよね。
それは前から言われてましたよね。少しずつこういう、うん、なんていうのかな、海外に行く便の場合でも、うん、まあ、以前、コロナ以前のことですけれども、うん、そういう、その、ペットと一緒に乗るっていうサービスが結構、拡大されてたんですよね。うん、それ、番組でもお話ししたと思うんですけれども、うん、その、そう、
嫌な人いると思うよ。
嫌いな人もいるじゃないですか。
アレルギーがある人もいるだろうし、そう、うるさいっていう人もいるだろうし、
そうなんですよ、
ね。匂うっていう人もいるだろうし、
そうなん
です。いろいろだと思います。
そう、そういう問題が、やっぱりあるっていうことはお話ししました。
うん、
でも、やっぱりこんな風に、先ほど数字言いましたけども、うん、結構たくさん乗ってるんですよね。でそうなるとやっぱりそのためにサービスしたいというふうに航空会社では思うということですよ ね。
そうね、犬を持ってたらペットと一緒に乗るんだったら TWAY ってみんな思うようになるんでしょうね。
そういうことを狙ってるんじゃないでしょうかね、うん、はい、ここからは先週のドラマ韓国語を復習する時間です。KBS ドラマ、あいつがそいつだから選ばれた今日のセリフは、
잘어울려요。잘어울려요。잘어울려요。
잘어울려요って言ってます。うん、これはもうまさにそのままの意味で、よーく似合ってますっていう意味なんですよね。
洋服とかアクセサリーとかそういうのもあるけども、うん、あの二人はとてもお似合いだねっていう時にも使いますよね、
うん、そう、ソムシギョンの歌ありましたよね。チャルオウリョヨって、なんか、ウリソロチャルオウリョヨだっけ、
そう。
ちょっとタイトル思い出せないんですけども
。ありました、ありました
。とにかく、そのね、そのカップルの二人がすごくお似合いの二人だわっていうね、そういう時にも使うという。うん、もうそれは、もうそのままで、日本語でも使ってみてください、うん。この女性もね、なんか嬉しそうな感じでしたよね。チャルオウリョヨって、多分男性になんかプレゼントしたんだそうと思います。
あ、なるほど。
うん、はい。ということです。はい。火曜日の限界の台に立つにじ、お別れの時間です。
お相手は丸組のお母さんこと、キムアソンと、
ソウナリスことキムアソンでした。またの時間まで皆さん、アニエゲセヨ。
さようなら。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。